こうして敬老の日礼拝を迎えていますが、主の働きということを思わせていただいています。主の働きというのは一瞬にして起こることもあれば、また時間をかけて暫時的にこう増し加わっていくものや変わっていくもの、また新しく与えられていくもの、こう時間をかけて行われる事柄もあります。そうした一瞬の事柄は一瞬の事柄で起きるんですが、しかし主が時間をかけて私たちに与えてくださるものは、待ち望みながらその待ち望む忍耐を必要とします。そしてそれは時間がかかりますから、時間をかけたことのない人にはそれはまだ与えられていません。時間が必要な主の祝福というものがあります。ですから20代30代には、あるいは小学生たちには、中高生にはまだない主の祝福というものがある。でもそうしたものを証しできるのが、今日この礼拝に集ってキリストを証ししてくださっている一人一人の、特に75歳以上の兄弟姉妹方であります。教会の宝という言い方はちょっと安い言い方なのかもしれないけれども、しかし本当にそうだと思います。私たちがまだ見ていないものを見ておられ、まだ聞いていない主の祝福を聞いておられ、人の心に思い浮かんだことのない祝福をすでに味わっておられることを私たちに伝えてくれる尊い器であります。そのことを感謝したいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たなりと。神様は今日も新しい私たちにこの油注ぎ、新鮮な魂を与えてくださっていることを感謝をいたします。ここにおられる兄弟姉妹方、特に前列に座っておられる兄弟姉妹方、特に神様、新鮮な魂と新鮮な信仰と新鮮なご聖霊の働きを受けて、今日この場所に集っておられますよ。どうぞこれらの兄弟姉妹方の上に豊かな祝福がさらに注がれますよ。また神様、集いました私たち兄弟姉妹方一人一人の上に、また礼拝に集っている者一人一人の上に、主の親しい交わりと臨在と語りかけがこの礼拝の中でさらに与えられますように、主よ、あなたを待ち望みます。御言葉をもって私たちに語りかけてください。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。感謝します。教会学校の子どもたちが花を配ってくれたと思います。で、75歳以上の兄弟姉妹方で、兄弟姉妹方に限らず、ここに集っておられる方、75歳以上の方でまだお花を受け取っていないという方がいらっしゃったら、もう遠慮せずに受け取ってください。これは私の花だと思って受け取ってください。75歳になっていないのに子供が花を配りに来たっていう方がいたら、落ち込まないで間違ってるよって言ってくれたらそれでいいと思います。そんな人いなかったと思いますが、聖書を今日開いて御言葉を語っていますが、聖書をどのように読むのかということをまず今日のメッセージの中でお話をしたいと思っています。トルコ人のノーベル文学賞を取ったある作家の言葉で、手紙というのは字だけではないのですという文章があります。手紙というのは字だけではないのです。ですから賢い人は手紙は何と言っていると尋ねます。しかし愚かな人は手紙には何と書いてあると尋ねます、というような一節がありました。私たちが聖書をただの字の集まり、字の集合、字面だけの研究対象としてあなたが読むのであれば、今申し上げたトルコの作家が愚かだと呼ぶところの人と全く同じになってしまうと私は思っています。聖書は神の言葉であり、私たちへ宛てられた神の手紙であります。つまり聖書が書いていること、聖書に書かれていることは、 神が私たちに何かを言っておられる言葉なのだということをいつも心に留めていてほしいと思います。もう一回言いますね。あなたの目の前にある聖書、そこに記されていることはどれ一つとっても神があなたに伝えようと思っておられる言葉なのだということを覚えていてほしいと思います。そこで今日礼拝の中で私たちにマタイの福音書の9章がこうして開かれていて、35節から読んでいただきました。この35節から38節は今日のあなたに、この朝の私たちに一体何と言っているのかということを聞きたいと思います。そのメッセージと言います。どんなメッセージが聖書の中にあるのか、私たちは今日受け取っていきたいと思う。でもそれだけじゃないんですね。私たちは聖書に登場するイエス・キリストを見ます、見つけます。旧約聖書の中にもすべてイエス・キリストを指さして書かれていますから、その指さしているところを私たちはこう見ようとします。そして新約聖書の中から福音書の中に記されているイエス・キリストのその歩みと言葉を、そして書簡、手紙の中に書かれているそのイエス・キリストの姿を私たちは見ていきます。そのイエス・キリストは聖書にはどういう方だというふうにして書かれているかというと、昨日も今日もいつまでも同じであるというふうに書かれています。昨日というのは過去のことです。2000年前、その聖書のイエス・キリストが昨日も今日も今日も今も同じ方なのだと聖書は教えてくれているのであります。つまりどういうことかというと、主が2000年前のイスラエルの民を見て思いになったことは、今日もしマタイの9章のような姿がこの日本で見られるならば、2018年もイエス様はそんなふうにお考えになっておられるということなのであります。イエス様はよみがえられて、そして今も生きておられ、そしてここにおられる。それを知るときに、私たちは聖書を読みながら、イエス様が私たちに向かって何かメッセージを持っておられ、何かを語っておられるということをまず最初に知らなければならないのであります。説教の旅ごとです。集会の旅ごと、あなたが聖書を開く旅ごとに、この生きておられるイエス・キリストはあなたに対して何かおっしゃるべき言葉を持っておられるのであります。聖書は今日もあなたに語っています。あなたに語っています。どんな子供時代を過ごしたかわからない、どこでお育ちになったか私には全部存じ上げているわけではありませんけれども、神はすべてをご存知の上で私たちをここにお集めになって、そしてあなたにメッセージをお届けになろうと思っておられるのであります。今も2000年前と全く変わりない、同じご愛を持って、同じ恵みの主が憐れみを持って私たちに語っておられるのであります。何を示そうとしておられるのか、35節見てみましょうか。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたと聖書に書かれています。イエスはすべての町や村を巡ってたと書かれています。とにかくお歩きになった、足を傷だらけにしながら、サンダル一足 吐いて、主はこの町を巡り、また次の町にも行かなければならないとおっしゃり、父なる神のご計画に従ってついにエルサレムに行く時があれば、誰もがエルサレムに行かないでくださいと頼むその中にあって、顔をまっすぐにエルサレムにお向けになり、行かなければならないところがあると進んで行かれた。主は町や村を巡られたのであります。この姿は昨日も今日もいつまでも変わらないのであれば、今も変わらないのでしょうか。答えはその通りです。今も変わっていません。聖書の中には、教会はキリストの体であると記されています。そして私たちクリスチャンはその体の部分であると聖書には書かれています。復活されたイエス様は天と呼ばれる場所に登られ、そしてご自身の御霊なる聖霊をクリスチャンとなる人々に注いでおられる。そうするとクリスチャンとなった人はその聖霊を受けて、キリストの体として教会に集い、キリストのしようとしておられることをこの世界でするのであります。この世界ってどこですか？ぼんやりとした世界ですか？この地球の上でするのであります。宇宙に何とかのステーションができるんであればそこでもやります。この世界でやります。この世界で教会はキリストの体として働いていくのであります。では今も主はすべての村や町を巡ろうとしておられるのか、そういう問いをしました。答えはそうだと言っています。キリストはその通り、今もすべてのあの村もこの町も巡ろうとしておられるのであります。昨日も今日もいつまでもこの方は変わらないからであります。しかし今はご自分の身体を持ってではなく、ここはすごく大事なことで、もう大声で言いたいぐらいの気持ちですが、兄弟姉妹よく聞いてください。今主はご自身の働きを教会を通してしようとしておられるのであります。一番教会だけですかって言ったらそんなことはない。でも全国にある5人が集まる教会も1000人が集まる教会も、主はご自分の身体を通してご自分の願っておられることをこれからも続けようとしておられるのであります。どうして一場教会は月に一度白い献金箱のアナウンスをして選挙献金を募るのか、どうしてでしょうか。それはキリストがすべての町や村へ行こうとしておられるからです。そしてそれをキリストの体であるクリスチャンを通して行おうとしておられる。そして私はそこに行くという魂がいるのであります。それを送り出す必要のために、私たちは名古屋に残る宣教師としてその宣教の働きを進めていく。どうして OMF を通して宣教師を送り出すのか。キリストがすべての町や村を巡ろうとお考えだからであります。キリストの霊を持つ私たちはそれがわかる、それがわかる。よくよく詳しく説明してもらわなくてもわかるのであります。宣教に反対などはしたりしない。国内だけ、自分の教会だけ面倒見てればそれでいいじゃないかというような考え方はおよそ出てこない。なぜならばそれはキリストに反する考えであり、キリストに反する思いだからであります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教えと書かれています。街道でキリストは教えになった。主は教えられたのであります。あなたの住んでいる社会を変えたいなら、まず人の心からです。 主はお教えになることで、御教えを通して人々の心を、そのシナゴーグに集まる大量の人々はもちろん、そして個人伝道を通して一人一人変えていかれました。バッティングセンターに行きますと、私よりも腕が細いのに軽々と長距離弾を飛ばす小学生がいて、悔しく思うことがあります。事実です。すごいなって思いますけど、ああすごいな、なんであんな飛ぶんだろうって思いますね。ゴルフでも皆さんそういう体験をされた方がいるかもしれません。私見てたんですが、腕がどれだけ太くても腕だけ、手首だけで飛ばないんですよね。腕だけ動かしてたんではボールは飛ばないわけです。体の芯からボールを打たなければならない。もし私たちが同じように世の光として地の塩として真理を伝えたり、あるいはそれを体現したり、社会に良き働きをしたいと願うのであれば、口や手足だけ動かしても無駄な動きの繰り返しであります。空回りするだけで、空回りしてると思って頑張ってみたらもっと速い回転で空回りするだけであります。口先や小手先ではいけない。教えられて、そして心から悔い改めて、そして変わっていくことなのであります。それで主は街道で教えられた。今もそうするのかって言ったら、今もそうするのであります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝えとあります。主がお伝えになったのは、御国と呼ばれる神の国の考え方、神の国の良い知らせ、神の国の文化、神の国の生活の仕方、御国の福音を述べ伝えられたのであります。私先週1週間通して一冊の本を手に入れて久しぶりに読みました。私が大学の時に宣教学の本で教科書になっていた本ですけれども、教科書じゃなくて、なんていうの、読書しなきゃいけない、必読書みたいな本を読んだんですが、懐かしくなって日本語で取り寄せて先週読んでいました。これは面白い本で、読み終わったら本棚のところに置いておきますが、インドネシアの方のその人食い人種の村に宣教師が派遣されていくっていう物語じゃないんです。事実を精密に記録している本なんですが、その部族の人たちは正義もなければ憐れみもないんじゃないかと思わされるような人々の集まりだったということが分かります。あまり先言っちゃいますと読む人はかわいそうかもしれませんが、例えばね、人食い人種だって言いましたけど、人を食う時にはちゃんと決まりがあって、こういうことをするんだ。どういうことをするかっていうと、その人を手厚くもてなすんです。そして友情を注ぎます。そして自分の大切なものをプレゼントして、俺たちは親戚じゃないか、家族じゃないかと言って手を握ります。そして愛情を豊かに注いで、最初はその愛情を注がれる人はもしかすると自分のことを食べよう、これいつものあれだって、人を食べる時のあれだって言ってビクビクしてるんですが、だんだん友情を注がれるうちに、あ、本当に自分のことを愛してるんだと思うようになって、固く手を結んで、そしてその人のところに何回も足しげく通うようになります。そのうちある日突然ニコニコとして微笑み合っているその人の後ろから、騙されている人を殺してというような事柄がその 本の中には書かれている。でそれはひどいと思うでしょ。ひどいと思いますよね。私たちはひどいと思うんですが、彼らにとってはもうそれが最高の名誉なんです。すごく褒められるべきことで、伝説になるためにはそういうことをしなきゃいけないっていうようなことから文化がそこに備わっていたっていうんです。ですから宣教師が行ってキリストの話をしてもピンとこない。どこで盛り上がるかっていうと、イスカリオテのユダの話で、ユダはヒーローだっていうふうにして盛り上がるんです。そこで宣教の足明かりが一回も3年4年やってる中でつかめない中で、ただ一つ宣教のこのキリストの福音を彼らが受け入れるドアが一つだけ見つかった。さあそれは開くのかというところで、この紹介をやめさせて、まあ、できるはずなんですが、そういうところの本がありました。さっきも言いましたけど、正義も憐れみもない。子育てがまず何よりひどいっていうわけですよ。戦士を作るために育てる。ですからそこには子供が何か自分のわがままを言ったら叱らない、教育もしない、その通りにさせる。で父親が子供の言うことを聞かなかったら、子供は腹を立てて暴力を振る。それを褒めるんだというような事柄がずっと続いていくわけです。そうした文化の中で育った人々の集まりは平和を知らない、愛を知らない、許しを知らない。あるのは律法だけです。優しさもなく、律法と裏切りと恐怖と緊張と悲しみがその村全体を覆っていた。そのところにさっき申し上げたその小さな扉を通して、なんとキリストの平和とキリストの愛が届けられたのであります。それがその本に書かれている内容です。神の国から来た平和と愛と許しと喜びが、それを損なってしまった地上の地獄のような環境に、文化に、人づくあいの中に、まるで光が差し込むかのようにして御国の福音が述べ伝えられたのであります。こういうことです。あのね、皆さん、神はおられる。それはあなたが思い描いていたような神ではなく、正義とそして憐れみとを愛しておられる神がいるんだと、御国の福音をキリストは述べ伝えていったのであります。私たちもそれを今日するんでしょうか。するんです。昨日過去にキリストがされたように、今日も来週もいつまでもこれをし続けていく。誰々先生だからじゃないんです。どんな先生もしなくてはならない。これを世界の奥深くにまで、そして名古屋愛知地域に住む人々にまで、キリストの福音の光を壁を破って突き刺すがごとくに、イエス・キリストの福音を教会は述べ伝えていくのであります。そしてあらゆる病気、あらゆる患いを癒されたと書いてある。イエス様が奇跡を起こされたのは、まず第一に知ってなければならないことは、あなたのためでもなく彼らのためでもないです。まず第一に知っておかなきゃいけないことは、キリストが奇跡を起こされたのはご自分のためです。神ですから。神ご自身が、ご自分がメシアであることを旧約聖書に予言されたごとく人々に表すために奇跡をされました。それはまず譲ってはいけない土台です。でもそれだけではない。それとともに、この時代の彼らの涙を止めるために主はあらゆる病を癒されたのであります。そして兄弟姉妹、今日も主は奇跡をもって病を癒してくださいます。癒さないこともある。癒されないことでご自身の栄光をお取りになることもあります。それは私たちは間違えてはならない。しかし覚えていてください。あなたをお作りになった方はあなたの治し方もよくご存知であられるのであります。私は主、あなたを癒すものであると言われる主は今日もそうです。今日もそうです。 また教会はそれを知って手を置いて祈ります。祈ります。癒しの祈りを、取りなしの祈りを捧げます。遠いところからであっても捧げていきます。続けていきます。主が憐れみを持って癒してくださいますように。清い主イエス・キリストの手が触れられて、その当てられたところが癒されますようにと、イエス・キリストの名前によって癒しを祈っていきます。それだけではありません。この主の身思いを知って医療の分野に入っていくこともあります。クリスチャンが医療を通して痛みを止め、見えないものを見えるようにし、死を覚悟する者に命を届け、動けぬ者をもう一度動かし、いや何度でも動けるようにし続ける。この姿はキリストによく似ているのであります。イエス様も教会も、そしてクリスチャンたちも全世界に出て行き、すべての作られたものに向けてこのように働きかけて行くのであります。しかしその働きの最中、イエス様は一つのことを目にされる。それが36節です。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと書いてあります。主はその癒しの現場で、また御言葉の取り次ぐその現場で目の当たりにする。何を見たか、主が見られたのは弱り果てて倒れている彼らです。癒しても癒しても、福音を伝えても伝えても、なお倒れていく人々がいる。この世界の暗闇や、この世界の憎しみや陰口や、この世界のさまざまな呪われている部分に触れて倒れていく人々がいる。私たちも伝道をしながら、私たちも世に出て行って働きながら、教育の現場、医療の現場、社会のビジネスの現場、さまざまなところで自分の手が隅々にまで及んでいないことに気がつく。とても間に合わないと思います。手が足りないと思う。どれだけ働いても働いても追いつかないと私たちは思います。まるでこぼれていく大量の水をすくい運び続けているような気持ちになる。いや、もう少し分かりやすく言いましょうか。最初に冒頭で挙げたトルコの作家はこういう表現もした。針で井戸を掘るっていう言葉を出した人です。それがここに当てはまると思います。乾いて倒れている人がいる。飲ませてあげなければならないことは分かっているけれども、井戸を掘るにはこの手の中にある針一本しかない。掘らないという選択肢は私にはない。だから針で井戸を掘る。掘っても掘っても、一体これが何になるんだと思わざるを得ない。教会もそうかもしれません。いや、あなたもそうかもしれない。針ではなくてもっと豊かなものが手の中にあれば井戸は掘れるのにと思いながら、あなたはそう働いておられるのかもしれない。なぜならこの世界を見渡して、私たちは人を見るからであります。弱り果てて倒れている彼らを見るからであります。そういう人たちは目で見てかわいそうな姿は往々にしてしていません。自信満々なはずです。自分の弱さを隠すために、誰か有名な人の名前のついたものを持ったり服を着ているかもしれません。自分の名前の弱さを 何かで隠すために、プライドに満ち溢れながら自分の忙しさを誇り駆け回っているのかもしれません。まるで一人きりになった時の寂しさを覆い隠すかのように、しかしそこには弱り果てて倒れている人の姿があることをキリストは見抜いておられるのであります。私は短い、まだ駆け出しだと言わざるを得ない本当に若い牧師でありますが、でも私は学んでいます。学びました。何を学んだか、人というのは立ちながらでも心が倒れたままになることがあるんだということを私は気づいています。私は学びました。教会で微笑んでいながら同時に魂が大声で泣いている人がいるということを私は気づいています。友人と町を大手を振ってにこやかに歩きつつも人間関係にビクビクしておののいている魂があることを私たちは知っています。羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている人々の姿をキリストは見ておられます。いや、見抜いておられます。何が正しいかを知らず、羊飼いを持たないがために導く人がいない、聖書がない、許しも慰めもない、通う教会のない人がいます。説教者を持たない人々がいます。教会の交わり、友達付き合いが自分を癒すと言うけれども、本当に自分に足りてないのは聖書を文字通り信じる信仰と悔い改めだということを知らない人々もいます。そういう人々は飼うもののない羊のように弱り果てて遠い目で羊飼いを探し続けながら倒れてしまっている。イエスは彼らを裁かない。イエスは彼らをかわいそうに思われたと書かれています。このかわいそうにという言葉は、腹綿がぐちゃぐちゃに切れてしまうような痛みを表す言葉です。つまり表面的に、ああかわいそうだね、でも自分が結局悪いんでしょというような、そういう角度の表情で主は見ておられない。同じ目の高さに立って一緒になって、あなたが苦しんでいたり寂しく思っておられるその姿を見ながら、ご自分の苦しみとしてそれを受け止めておられるのであります。あなたがもし今日、今日礼拝の中で背筋を伸ばしてニコニコしながら、しかし心の中が倒れて弱り果てているのであれば、キリストは何を甘えているんだというような言葉は決して口にされないのであります。しかし主が言われることは、あなたはかわいそうだと認めてくださるのであります。主がご自分の苦しみを、あなたの苦しみをご自分の苦しみとしてお感じになって、あなたの悲しみを止め、そしてそれはご自分の痛みを止めることです。ご自分の痛みを止めるために、その瞬間口にされた言葉を今日私たちは聞くんです。それが37節、その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと弟子たちに言われたのであります。あなたが猛烈な頭痛や猛烈な腹痛に苦しんでいるとき、あるいは心臓の痛みがあなたに与えられたようなときに、これさえ飲めば治るという薬があるとしましょう。それがタンスの中に入っているとします。そしてあなたはそこに手を届くことができない、誰かに頼まざるを得ない、そのようなときに、あなたの真剣な姿をここに当てはめてくださった方がいいと思う。キリストは病んでいる教会を見て、病んでいる日本を見て、あるいは病んでいる世界を見て、暗闇を見て、その暗闇の被害者になっているような魂たちを見て、ひざまずいて自分を嫌いになって嘆いて嘆いて涙が止まらないその人たちを見て、ご自分の痛みとしてお感じになられ、この痛みを止めるために、あれを取ってくれ、あれを取ってくれ、あれって何ですか主よ、収穫の主に 働き手を送ってくださるように祈りなさいと言ってるんです。悲しみを止めるのは働き手です。献身者が与えられるようにと主は祈りの中でこうして語っておられるのであります。教会を世の中を見渡してごらん。今もう自分の命なんかと思っているような人々がいるんだ。そうキリストが言われるときによく聞いててくださいよ。キリストが私たちに言われるのはどうしているんだ市場教会、何をやってるんだ、もっと頑張れじゃないんです。主が私たちに言われることは何やってるんだ、収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われているんです。働き手というのは私たちのかわいそうな状況を変えるものとして解決としてここに挙げられています。さっき言った薬のようです。働き手がいれば、いさえすれば彼らの悲しみは癒されるのであります。福音が届くからです。彼らの弱さは、私は弱い時にこそ私は強いという力に変えられて、横たわっていたはずの羊がもう一度起き上がることができ、それも何度でも何度倒れても7度倒れてももう一度起き上がる羊へと変えられることができるのであります。働き手を軽んじてはなりません。働き手、彼らには本当に神の力があるのであります。キリストは人が弱り果てているのを見て働き手を求められたのだから、そうなんです。聖書は言います。牛がいなければ貝羽桶はきれいだと、箴言の14章です。牛がいなければ貝羽桶はきれいだ。働き手がいなければこんな問題もないし、あんな問題もない。しかしその次の言葉は何て書かれているかご存知ですか。しかし牛の力によって収穫は多くなるって書かれているんです。一つは献身者です。食事を配っていくために必要な打ち合わせや実際に動いて配布していくような働きをするよりも、祈りと御言葉に専念する人々がいなくてはならないことが使徒の働きから明らかです。その祈りと御言葉に集中していく人を主をもっと日本に送ってくださいと祈るのであります。それが献身者を求める収穫の主に祈る祈りです。この世界にはおかしな福音がまかり通っていて、頑張れ、頑張って自分をきれいにできたら洗礼を受けてもいいことにしてやるというような曲がった福音が述べ伝えられているのかもしれません。それは公には広められていないが、しかしノンクリスチャンたちがいつも心の中に思う考え方です。しかしそれは間違っています。自分で頑張ってきれいにできたらキリストを信じたことにしてあげるというのは大間違いで、大切なのはその自分の罪の深さに絶望して自分をきれいになんかできないと倒れている。しかしその魂こそが救われる魂なのであります。本当の福音をそこに伝えていく働き手が必要です。人は確かによく聞いててください、大事なことです。人は確かに罪を離れてきれいにならなければならない、それは本当です。でも自分では絶対にできないと伝えてくれる器が必要なんです。悔い改めてキリストを信じないかと言ってくれる器がこの日本には必要なんです。悔い改めとは何かが教えてくれる、そういう人が必要なんです。悔い改めというのは神様こんな風でごめんなさいと祈ることです。惨めでごめんなさいと、私は自分でやってみましたけど自分できれいに自分のことをできません、こんな生活から主よあなたが救い出してください、もうこれ以上こんな風でいるのは嫌です、主よあの水の中で私を死なせ新しい私に変えてくださいと、私を救ってください、もう頑張れませんと祈ることが救いに至る悔い改めなのであります。それが洗礼を受ける人の姿です。そしてここに洗礼を受けている人は皆そうしてきました。 罪人を愛する神がおられるのです。これを伝える器が起こされなければならない。収穫は多いんです。それを聞きさえすればキリストのもとに来る魂はあるんです。罪人を愛する神がおられます。罪あるままでは地獄に落ちる、そして永遠の滅びを受ける、それは確かなんです。あなたがクリスチャンでまだないのであればそこに向かっている途中だ、それは事実です。しかしあなたがキリストを信じるなら、クリスチャンになるなら、そしてクリスチャンであるなら、あなたは許され救われ、体は永遠の命と共に復活をする、そして新しいエルサレムに喜びを持って住み、主を賛美する喜びにあふれる歩みが常しえに続いていく。息を引き取って目を覚まして、はあ、自分は滅びに行くのかというような恐怖や恐れは、あなたがクリスチャンになるならば一切合切なくなります。なぜならその叫びは誰かが代わりにすでに叫んでくれたからです。あなたの死を誰ですか？イエス・キリストが十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというのは、あなたがノンクリスチャンの時に叫ばなくてはならなかった死の恐怖の叫びです。しかしそれはもうクリスチャンになったあなたにはもうないんです。冒頭ではイエス様は語っておられるとメッセージをしていました。この聖書の箇所を通して神様は何語っておられるのか。一つは、主はこの国の、そしてこの世界の多くの人の隠れた悲しみを同じ目の高さでかわいそうに思っておられ、ご自身傷ついておられるということです。そしてその私たちを福音を通して救ってくださるお方であることが今日語られています。そしてもう一つは、この日本に今必要なのは、必要な知性と信仰を持ち、神の召しを受け、神学教育と訓練を受け、正式な手続きを経て推薦された上で御言葉と祈りに専念し、福音とキリストを伝える人々が求められているのであります。献身者に限りません。もし信徒として生きるあなたの中に肩書きで伝道したくないと思う方がいるならば、そうした宣教の思いがあるならば、信徒として宣教をするのであります。神の恵みを伝え、そしてどんなふうに神が自分に良くしてくださったかを余すところなく伝えていく魂が求められています。あるいは若い自分の人生をこの世のことに使わずに主に捧げて使ってもらおうと願う人がいるならば、主の前に捧げるのであります。その両方が求められている。収穫とは、罪人を許し新しく変えてくださるイエス様のもとへ連れてくるということです。収穫が多いということは、そうされるべき人々が実は多いということです。そして収穫のための働き手とは、治療薬であるキリストのところに人々を連れてくることです。しかしそれをする人が少ない。主は誠のブドウの木、キリストは枝です。そしてキリストにつなげれば薬は回り、その人は癒される。しかしキリストのところに運んでくる働き手が圧倒的に少ないのであります。どうするのか。一つは、信徒であるあなたの中にいる働き手を立ち上がらせることであります。イエス様を信じないかと、教会に一緒に行かないかと誘うことです。もう一つは、献身者が起こされるように収穫の主に助けを祈ることです。このメッセージの最後は注意で終わります。この警告を聞かずにこのメッセージを終えれば この教会は次世代の献身者を作り出そうとして工場のように頑張り始めることです。しかしそれは間違っています。兄弟姉妹、間違ってはなりません。絶対に勘違いしてはならない。あなたが献身者を起こすのではないんです。主に助けを求めるんです。主に祈るんです。献身者を起こしてくださいと。これをせずにあなたが人を育てようとするならば、よく聞いててください。その人は育ったと思ったところであなたのところを離れていくか、育ったと思ったところでその献身をやめてしまいます。なぜなら召されていないからです。人手によらず切り出された岩が欲しいんです。人が始めた次世代教育は人が完成させなければなりません。しかしもし一幕教会がこの聖書のイエスの言葉に従って祈り、働き手を送ってくださいと祈るならば、主に祈って自然発火する次世代は主が完成させます。黄泉の門も悪魔もそれを止めることはできません。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちが職場に出、学校に行き、あるいは友人たちとの交わりの中で立ち話をする中で深く傷つくように思わされることは、この世はあなたを知らないということです。平和も愛も喜びも許しも恵みも憐れみも正義も、神様、あなたが届けて人を癒してくださらなければ、私たちにはどうすればよいのかもうわからないところまでこの国は来ています。イエス様、どうぞ憐れんでくださり、収穫の主よ、働き手を送ってください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。